どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、天才王子の赤字国家再生術の第12話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、相手方の狙いは、というところで、ウェインがゼノビアと一緒に、デルーニオ王国のシリジスとの宰相に、シリジスとの交渉に臨んでいたわけなんですが、シリジスが、先制攻になるのが目的だったっていうふうにはね、思わなかったんで、結構びっくりしたところではありましたね。そんなシリジスの目的っていうところが分かってくると、ゼノビアが相手方から要求されている倍の土地をですね、返還しようとしても無駄であるっていうところがですね、よく伝わってくるところではありましたね。また、シリジスが、ゼノビアに対して、土地を返還するように迫ってきていたのも、その土地を、寄進することによって、先制攻になるっていうための、その途中の手段だったっていうところで、その土地が手段に過ぎなかったっていうところもね、なかなか興味深いところではありましたね。にしてもね、シリジスとの交渉を、最初は、ゼノビアに任せて、ウェイン自身は見守るだけっていう形をとっていたわけなんですが、ゼノビアにやれるところまでやらせるスタイル、っていうところなのはですね、すごくいいなっていうふうに思ったところではありますね。そういうところで、途中までゼノビアに頑張らせるっていうところで、ゼノビアも頑張ってるっていうところで応援したくなる感じでした。そういうところで、まず一つ目の感想である、相手方の狙いはというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、全国民を引き取ってというところで、ウェインがこのままソルジェスト王国にナトラ王国が負けてしまった場合、ナトラ王国の80万の民をまとめて引き取ってくれっていう風にね、要求してくるっていうところで、その発想はなかったっていう感じで、面白すぎて、笑いが止まらなかったなぁというところですね。とはいえ、そもそもね、王族ともあろうものが、そんな手を使ってね、外交の場で、自分の話を押し通そうとするっていうふうには、普通は思わないんで、そのウェインの発言によってね、シリジスやゼノビアが驚いてしまうっていうところはですね、無理もないっていうふうにね、思ったところではありましたね。しかも、ウェインが負けてしまったら、全国民を引き取ってくれっていう風に、シリジスに、要求している時に、タイミングよくナトラ軍が敗走したっていう報告が届くっていうところもね、なかなか面白いところではありましたね。ただ、フラーニャたちはですね、そこまでウェインは計算していたんだっていう風にね、思っていたわけなんですが、実際はウェインがね、そこまで計算して動いていたっていうわけじゃなくて、本当に、その場のノリというか、そういうところでやってしまったんだっていうところが笑えるところではありましたね。そういうところで、二つ目の感想である、全国民を引き取ってというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、挟み撃ちの結果というところで、ウェインがデルニオ軍にグデュエールの背後を襲わせるっていう挟み撃ちを実行していたわけなんですが、その結果、勝利することができたっていうところはですね、本当に良かったなっていうふうに思いましたね。それと、グリュエールの初撃をですね、ラークルムとハガルが受け止めて、 まあ、それを飛び越えて、ニニムが隙をついて倒すっていうところの連携ですね。まあ、これが見事すぎる感じでした。まあ、とはいえ、グリュエールがですね、まあ、こう、そうなる前に、ガラ空きの方向に逃げるっていう部下の提案を蹴って、まあ、あえて、デルーニオ軍を突破して、敵を混乱させようとしているっていうところもね、まあ、とっさに、そういうところまで、こう、判断した上で、動くことができるっていうところがですね、なかなかすごいなぁと思ったところではありますね。また、負傷したグリュエールが、まあ、別人のように痩せてしまっているっていうことが起こっていたわけなんですが、まあ、これにはね、こう、ウェインがびっくりしてしまうっていうところもね、すごくわかるようなところではありましたね。まあ、とはいえ、こう、グリュエールがですね、まあ、こう、ラークルムやハガルをですね、苦戦させるぐらいに強かったっていうところがすごかったわけなんですが、本当に、こう、ナトラ側の連携っていうところがすごかったなぁという感じでした。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、ハサミ打ちの結果というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で、天才王子の赤字国家再生術も最終回だったわけなんですが、まあ、メインが最後まで、こう国を打ってトンズラできなかったっていうところはですね、残念なところでした。まあ、しかも、こう回を追うごとにですね、ウェインの狙っている国を打ってトンズラするっていうところからね、こう反対の方向に進んでいってしまうのも、なかなか面白かったところではありますね。また、グリュエールにウェインの中に飼っている、まあ、内なる獣の正体を話していたわけなんですが、まあ、それを聞いたグリュエールが楽しみにしているぞっていう風にね、言っているところが印象的なところではありましたね。まあ、個人的にここからのウェインが、まあ、こう国を打ってトンズラするためにどういう風にね、動いていくのかっていうところは気になるところなんで、まあ、ぜひとも続編が作られてほしいなっていうところではありますね。まあ、そういうところで今回の天才王子の赤字国家再生術の第12話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第11話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、サビクイ・ビスコの12話の感想と、殺し合いの12話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこちらの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、オリエントの第12話の感想と、処刑少女のバージンロードの1話の感想、そしてですね、理系が恋に落ちたので証明してみたの2期の1話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方を聞きに来てくださいというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。